キンキンラディオ。
まさに2016年冬ドラマですけど、
なんかコンクールはちょっと重たい感じのドラマが多かったね。
見ててどれが一番気が重かった？
やっぱりね、お父さんと呼ばせて。
めちゃめちゃ軽いやないか。
もうそのね、遠藤憲一と蓮佛美沙子っていう年の差カップルが無事結婚できるのかっての思いながら見てると、もう毎週気が重くて重くて。
嘘つけ。
でもこれも配役の妙というか、蓮佛美沙子のお父さんが渡部篤郎で、まあ、いや、その遠藤憲一の義理のお父さんになっていくっていう設定やからな。
普通考えたら逆のような気もするやん。
そこをあえて逆にしたところが面白かったね。
前からこう家族それぞれの秘密みたいなところにスポットを当てながら、こう主人公の話もそれに絡めて進んでいくから、見てて毎週飽きなかった。
まあ、どの回やったかな、こう遠藤憲一が一瞬ヤクザになるシーンがあって、
あの遠家の元カノが DV 夫に追いかけられてて、
そこに居合わせた蓮佛美沙子が遠藤憲一指さして、この人ヤクザなんですっつって DV 夫を追い払おうとするんだよね。
まあ、もうその瞬間遠藤憲一がふっとヤクザの顔になるやん。
今度この親子に手出したら承知しねえぞっつって、
もう顔だけでDV 男を追い払ってしまうっていうね。
だから直美と加奈子にも遠藤憲一出したらよかったよね。
まあ、そしたら佐藤龍太も殺されんで済んだかもしれへんのにな。
まあ、タミオの時も遠藤憲一大概いろんなことやってたけど、
今回はなんと裸踊りをするっていうね。
うようやるわ。
品川徹さんも珍しくちょい悪じいちゃんみたいな感じだって。
結構派手な柄物のシャツに黒いベスト着て、ちょっとお茶目なおじいちゃんやったな。
まあ、でも遠見も渡部さんもベテランが軽いコメディができるってのはいいよね。
役者さんってこう年を重ねると割とシリアスな渋い役ばっかりになっていくやん。
だからこうもっといろんな人のコメディって見てみたいよね。だ
普段こう割とシリアスな役の多い人のコメディな。
藤原竜也とか、
絶叫しない藤原竜也ね。
はいはい。
伊藤英明も最近かっこいい役しかせえへんやん。
昔弁護士のクズとか僕の魔法使いでアホみたいな役もやってたもんな。
ルミターンミッターンっていう伊藤英明はまた見たいわ。
だからその吉田鋼太郎が東京センチメンタルでやってた役も珍しいやん。
こうちょっと寅さん的な女性に毎週振られる下町のまんじゅう屋のおじさんっていうね、
重厚なシェイクスピア俳優とは思えない、
お茶目でちょっと可愛いおじさんになってたな。
それではこの間の小日向さんがレレレのおじさんやってたでしょ。
あ、実写版バカボン、
あれひどかったね。
今さらバカボン実写にせんでもって思ったけどな。
クリームシチューの上田がバカボンパパでしょ。
おでこのシワぐらいしか共通点ないや
ん。それだけであの役に決まったんちゃうかっていうね。
でも2時間長いコントや。
だから小日向さんもようあの仕事受けたな思うわ。
船越が仮面夫婦で離婚寸前の芸能人役っていうのやってたよ。
もうリアルすぎて見てられへんかった。
あれを船越にやらせたスタッフって勇気あるよね。
日テレは松井和代に完全に喧嘩売ってるな。
逆にああいう役がシャレでできるぐらい本当は仲いいんですよってアピールなんじゃ。
騙されへんで。今回ほんまに見てて気重いなって思ったんどれ？
やっぱり私を話さないでかな。
扱ってるテーマが重たいもんね。
臓器提供のために作られたクローン人間の悲しい運命を描くっていうね。
その感動の涙じゃない、毎週見終わった後に胸の中にズドーンと重たいもんが残んねんな。
もしこんな世の中が来たらあなたどうしますかっていう、なんかこっちに問いかけてくる感じ。
現実にはありえない設定なんだけど、そこはすごい説得力のある描き方をしてってるやん。
だから実際にはその人権や倫理面で絶対問題になるはずやから、だからある種こう手塚治虫的な、そういう作品やったね。
でまた水川あさみが嫌な女の役やん。
でもそこにもちゃんとした理由があってんな。
切なかったわ。
でその私を話さないでっていう言葉が、そのセリフとしても絶妙の場面で出てくるやん。
あそこで言わせるかっていうね。
だその原作の骨組みっていうのを残しながら、ああいうドラマに膨らませていったっていうのはやっぱすごいよね。
白夜行とか、セカチュー、ジンのスタッフが手掛けてるんでしょ。
だ次はどんな作品を仕掛けてくるんだろうっていうのを毎回楽しみにしてんねん。
今回もよかったな。
もう予想以上やった。
間に 綾瀬はるかの CM がバンバン流れるやん。
あの本番やめてほしいねんけどな。
ドラマに集中できん。
特にあの、パンテーンの CM。
あの、バージンヘアの女の子可愛いよね。
まだ中学生やから。
まあでもあの、パンテーンの CM の綾瀬はるかって、体すっごい引き締まってるやん。
ただ今度やる NHK の精霊の森人のアクションシーンのためにすっごい体鍛えてるんでしょ。
毎日腕立て200回ぐらいしてるって言ってたもん、
ね、もう紐の女と呼べないよね。
でもあんまり痩せすぎたらもう本人が紐になってまうで。
大丈夫や
あの、精霊の森人も楽しみやんな。
でもあれでしょ、あの、坂の上の雲と一緒で3年ぐらいにわたってやるんでしょ。
多分22話を3年に分けてやるから、
間空いたら前の話絶対忘れてるよね。
あれ前の話どんなんだっけって絶対なるよな。
本当はまとめてダーって見たいねんけどな。
コンクールもなんかこう掛け持ちで出てる役者さん何人かおったな。
あの寺島しのぶのお母さんが直美とかな子にも近江門にも出てたでしょ。
さあまだいいんだけど、内田有紀は直美とかな子ではもう夫に DV されて顔にあざ作るわ。で歯ブラシ女友達では子連れの同級生に上がり込まれて仕事もプライベートもめちゃくちゃにされるわ。もう踏んだり蹴ったりやって。
いやもう内田有紀はもうえらい目に遭うてたね。
吉岡秀隆とは離婚するしな。
何年前の話。
いやもう内田有紀ちゃんには幸せになってほしい。
直美とかな子はもう次どうなるんやろっていうドキドキ感と、その犯罪を犯した主人公たちがこう少しずつじわじわと追い詰められていく、もうこれぞクライムサスペンスの真骨頂っていうような感じやって。
あでもあの黄色いコート着た吉田羊は怖かったな。
毎回あの黄色いコートしか着ないっていうね。
あれしか持ってへんのかって思ったけどな。
いやそういう問題じゃない。
いやもうあれ以来もうポカリスエットの CM で鈴木梨央ちゃんのお母さんやってる吉田羊を見てももう怖ってしゃあないもん。
でもあの黄色っていうのがやっぱりこう主人公たちにとって危険な存在であるっていうことのこう象徴なんやろな。
あでもあの高畑敦子の中国人はどうなん。
今時あんな全治北京みたいな中国語喋るおばはんおらへんよな。
あでもちょっと面白かったよね。
だからもうずっと緊張感の続く中で高畑敦子が出てくるとちょっとほっこりするっていうね。キンキンライト。あとも誰か掛け持ちしてたな。
あそうや、高畑充希が月9で切ない芝居した、その同じ晩に、東京センチメンタルで、まんじゅう屋でバイトしてるやん。
あれ逆に良かったと思うね。
なんで？
そう、切ない高畑充希を見た後に、ほっこりした高畑充希を見れるやん。
あ、ちょっと安心できるんや。
幸せそうで良かった、みたいなさ。
あの、高畑充希って、もう CM では常に歌ってるよね。
だって歌うまいもん。
梅酒も、漢方生命も、ドコモも歌ってるやん。
あの、ドコモはどうかと思うけどな。
あ、ずんどこ節。
ようやるわ、思うもん。
キラッキラの衣装着てな。
で、またキレッキレで腰振ってるやん。
綾野剛の斎藤さんゲームの時の顔もどうかと思うけどね。
あ、でも、高畑充希さんね。次の朝ドラも楽しみですよ。
トト姉ちゃん。
トト姉ちゃん。キンキンライト。あ、でもさ、もう、久々に、こう、月9のラブストーリーにがっつりハマったわ。
だって、俺らみたいなおっさんがさ、もう、毎週月9見ながら胸キュンキュンさせてるっていうね。
いや、もう、どんだけキュンキュンさせんねんって思ったもん。も
うなんか、いちいち名台詞が出てくるやん。
なんだっけ、あの、僕なら、君に両思いをあげられるよっていうな。
絶対あんなこと言えないよね。
いや、もう、言いながら今、めっちゃ恥ずかしかったもん。
あ、でも、月9のラブストーリーとしては、やっぱ暗い部類やんね。
まあ、この世の果てほどではないけどな。
あでもやっぱりラブストーリーってこう思いっきりコミカルか、やっぱ思いっきり重たいか、どっちかの方がやっぱ面白いやん。
だ明るい方の月9で言うたら、やっぱりデートなんか面白かったもんな。
でも今回の月9は、その震災前と震災後っていうのを描いてて、でそこを挟んで若者たちの運命が大きく変わっていくやん。
あでも震災を直接には描かないでしょ。
でも見てる方はもう何があったかっていうのは分かるわけやから。
で、またさ、その、絶妙のタイミングで主題歌が流れんね。
手島優だっけ？
手島葵。
あ、でもその、登場人物の中で、誰に一番感情移入できた？
俺やっぱり、八千草薫かな。
そこかい。
あ、あの人もやっぱこう、彼氏のいるっていう設定やったよ。
まあ一応な。
そこもうちょっと詳しく描いてほしかったな。
そこいる？
あ、だって月9のラブストーリーって、いろんな恋愛模様を描くわけで
しょ。そこ描かんでええやろ。
だからその八千草薫が言うやん。
何？
あなたを見れば、あなたのお母さんや、おじいさんがどんな人だったかわかる。
はい。
だから過去の人たちとも、 未来ともつながってる。だから一生懸命生きなさい。
ちぐさかおるが言うと重みがあるよな。
俺ももうちょっと頑張ろうと思ったもん。
肝に銘じなさい。
そのヒロインの死んでしまったお母さんが回想シーンで出てくるやん。
あ、満島ひかりがやってたな。
でヒロインの婚約者をトリプル A の西島くんがやってるやん。
あの御曹司。
彼って昔愛のむき出しっていう映画で満島ひかりとも共演してるやん。
あのパンチラ盗撮男。
だ愛のむき出しで満島ひかりと結ばれた後その娘と婚約してるみたいな、だそういう世界観を描きながら俺は見てたのよ。
そこ混ぜたらあかんやろ。
そうパラレルワールド的なね。
ややこしいわ。コンクールで一番印象に残った役者さんって誰？
俺は中リーサかな。
ああ、逃げる女。
髪の毛銀色に染めて、見た目からインパクトのある役やって。
ドラマ自体はさ、なんかちょっとふわーっとした感じで、なんか最後もようわからん終わり方してたやん。
内容は良かったんけど、こう、ちょっとなかなか話が進まへんから、ちょっと見ててイライラした。
だこう、2時間ぐらいにまとめられそうな話を、こう、8話に分けて延々とやってる感じ。
でも、ぐっと入り込んで見れたのは、あの画面から伝わってくる雰囲気と、出てる人の存在感で見れたな。
あ、そりゃあれにも遠藤健一出てたよな。
その自分が冤罪にしてしまった女性水野美紀をこうずっと追い続けてる刑事。
あっちはこういわゆる遠藤憲一らしい遠藤憲一だったね。だ
いつもの遠藤憲一って感じだったよな。
わあでも中里さんってこの間ツイッターで軽くキレてたやん。
なんで？
あだから初対面の人に最近見ないですけどどうしてるんですかって言われた。
失礼なやつやな。
だからあなたの見てないところで女優というお仕事を頑張ってますってちょっと切れてる感じだった。
いやいや俺は逆に今年入ってから中里さよう見るで。
お正月のなあの木皿泉のスペシャルドラマにも出てたしな。
あれもちょっとこうインパクトのある役やったやん。
でこの前トーク番組にも出てたしな。
だからなんか金にでも困ってんのかっていうぐらいよう見るもん。
そんなわけないやろ。
だからもう自分がたまたま見てないからって最近見ないですねとか言うなよっていう話やんな。
キンキンライド。
あと印象に残ったんで言えば、あのお父さんと呼ばせてに出てた砂清水くん。
ああ面白かったね。
だから下町ロケットにも出てたよね。
あの下町ロケットでは佃製作所を出て行って、あと後半すごくいい人物になって再登場するっていう印象的な役だったんだけど。
あの砂清水くんはもう明るいストーカー。
また両極端やんね。
でこれ演じてる山崎育三郎ってどんな人なのってすんごい気になって。
なんかミュージカルでずっとキャリア積んできたらしいな。
だからあんだけうまいんや。
これからもきっともいろんな作品で見かけると思う。
また印象に残るいい顔してるしね。
でもそう考えるとやっぱ掛け持ちキャストって多いよな。
人足りてへんのかな。
バイトじゃないんだからさ。
でも役者さんっていっぱいおんのにな。
でもやっぱり主役も脇役もこう人気のある人にオファーが集中するんちゃ
う。でも毎回毎回こう似たような顔ぶれでドラマ見るってのもそのうち飽きるで。
その反面こうイケメン俳優枠なんかはもう次から次へ新しい顔ぶれが出てくるやん。
ウドのタケノコみたいな。
それこそ失礼やろ。
どれもみんなこう今時のふわっとしたイケメンというかなんか似たような感じや。
最近よう見るな思ったら特撮出身やったりな。
その辺から毎年新しい人が出てくんねんもんな。
いやもうイケメンっていうだけじゃ生き残っていけないよね。
もうエロメンになるしかないわ。
だってジュノンボーイからエロメンになった人っておるでしょ。
マジで。いやもうイケメンには厳しい時代かもね。
俺らには全く関係のない話やけどな。
イケメンじゃなくてよかった。
キンキンレイディオ